しております。
はい、どうも。
ホイダンです。
こんばんは。
はい、今日のテーマは、破局論。
破局論。
破局です。皆さん。
昼ドラ。
皆さんもいろいろ、はい、思われることはあると思うんですけど。
破局ね。
破局論。どうも。こんばんは、たけしです。
ね、渦中の人ですよ。はい。どうですか、島さん、なんか破局と聞いてピンとくることない？
破局と聞いて。
てか今ビク
ンと
くるし、ビクってしてるのはなんか
まあなんかそれにまつわる話を、あるのかどうかってこう、思い浮かべてこうぐるぐる考えるんですけど、
どうすか？
破局にまつわる話を、とすれば、まあ昨日今日、まあ、それに近いかなっていうことがあって、
はい、
まあ簡単に説明申し上げますと、
さらっと、ね、
さらっと申し上げますと、あらすじだけ申し上げますと、結婚が破談になりました
よ。, 笑っちゃいけないんだけど、
いやもう笑いましょうよね。岸間さんの結婚が破談になった、
破談になりましたっていう、
いいと思います。間違いない。
もう本当ですよ。
大丈夫なの？
結婚が決まり、あ、もう大丈夫ですよ僕は。
大丈夫
なの？何
な問題？何な問題なの？
通り雨みたいなもんですよね。
通り雨、そうです。
もう
嵐が
夕立ちですよ。
でも
台風一回、
それはさ、やめてもいいかなぐらいは思ってたの。
そうですね、まあ、後半でもなんかこう、あ、来るべきとこ来たなっていうところですよね。なるほどねみたいな。
あ、そういうことかみたいな。
そうそうそうですね、分かってたぜみたいな、とこありますね。
でもそれはこう精神的にソフトランディングじゃない、それって、
ゆっくりこう
しよう。そうです、
晴天の霹靂っていう話じゃないっちゃの。
そうです、そうですね、確かに。もうみんなそんなこう、もう納得のいく価格ですよ。
とりあえず海に落ちましたっていう。
そうですね、
海面着陸
スーッとこう、着陸しましたね。結構綺麗に着陸してると思いますよ。みんな色ないですもんね。ああそうなるねっていう。
いやでもね、まあ自分が結婚ね、残念ながら結婚して10年ぐらい経つんで、
だから
やっぱり結婚する前にそれだけこう冷静になって、お互いを見れるっちゅう時点で、
はいはいはい、
やめといてよかったかなと思いますよ。
そうですよね、
結構ね、やっぱりね、結婚するかどうかって時は割とね、勢いというかそういうのが見えないぐらい割とテンション上がって、はいはいはい、バーッといってしまうもんなんで、
はいはいはいはい、
そのまあ時期にですよ、こう割とこう細かいところへんの話のなってくるっちゅうことはやっぱり、はいはいはい、まあよっぽどね、こうやっぱりこうマッチングしなかったんかなっていうのは、まあ客観的に見て思いますけどね。だからもうそこで無理が出てる時点でね、
はいはい、
別にこう無理に結婚しても、多分結婚してからいろんな問題もね、すぐすぐいろんな問題が、一緒に暮らしだしたら余計にできますもんね、そんなこと。まあ喧嘩は別れてよ、
でもこう結婚っていう、結婚観っていうのに、はい、例えばこの人と結婚したらこういうこう結婚生活があって、こういう幸せなことがこういう風につながっていってみたいな妄想するじゃない、結婚する
前、はいはい、
でも真逆に行くじゃないですか、それを。
逆ですね。
そうですね、
大概、
はいはいはい、
そんなはずではなかったと。
そうですね、そうですよ。まあ、僕はずっととりあえずもう本当もうずっと最初から最後まで冷静でございますよ。特に前があることもなく、もう現実的にそれがいくらかかってみたいな。
で、我々の中で騎士はマリッジブルーなのかねって、いうなんかこうあれがあったよ。
ああそうですか。
いや普通は嫁さんの方が、女の方はこうマリッジブルーなっていうなる方が多いんだけど、
コンサンセストレスないのかなと思って。
いや僕はかたくなに多分冷静な現実的なもういくらかかるかからないっていう話しか僕してないですね、
うん、まあ、その話題が冷静かどうかっていうのは、ま
あ、あ、はいはい、
また違うような気がするけど、うん、まあ一番考えないかんのはやっぱりどういうふうにこうお互いをすり合わせていくかみたいなさ、
そうですよね、
それが一番冷静な話だと思うよね、はい、うん、
そのもっと月並みですけどやっぱ価値観ってあって、
あ、いやいや、うん、
だ僕って本当に値段とか物じゃないんですよね、
うん、
感動とか幸せの感じるものって別に高いものを買ったり食べたりしなくても全然楽しい思いできるっていう技があるじゃないですか、うん、
ありますあります、
のなんか違いのズレを感じました、ね、
ってことは方や値段とか
ブランドです、うん、有名のものを買えば幸せだろうっていう、う
んうん、例えば何があったんですか、エピソードは。
そうなると難しいですね。例えばですよ、
ちょっとしたこと
例えばですけども、そのいやこれ難しいな、なんかですね、うん、要するに俺もなんかこう安いものを、
うん、
家具をじゃあ買おうと、
はいはい、
冷蔵庫を買おうとした時に、うん、俺とりあえずこう電気屋さんを見に行って、
うんうん、
でスマートフォンでGoogle ストアっていうなんかすっげえアプリがあって、はいはいはい、そのバーコードをピピッとさと、うん、電気屋さんで見に行って、あこの冷蔵庫いいねって手触りでこうで店員さんの話を聞いて、
うん、
省エネですよ、もう扉が両開けですよ、うん、あすげえ、でじゃあ5万円いくらですよ、うん、って聞いた時にこの Google ストアを開いてバーコードピピッと写真撮ります、
うん、
そうするとネット世界中で売られてる同じ型番のやつが、
出るんや、
はいもうここでは3万円で出ますみたいな、
くー
世界規模の価格 .com みたいな、
価格 .com
で、でもあるもんね、その他店のうちより安いのをお持ちくださいと、
他店対抗、
うん、それ強烈だね、
それすごい、そこまでやったのに、
そうなんですよ、もうだネット使えばいい、でそこで全部新品でしょ、型番さえ教えてくれれば、うん、俺が安いやつ探すからって言っても、うんうん、なんかよく分かってないらしくて、
うん、
まあそのヨドバシとかビッグとかそのメジャーな電気屋さんでお願いするのが正しいんだっていう、いやいや違うよと、もっとお得と、うんうん、お得とか幸せって、
うん、
いろんなツール使えば使える、うん、あるんだぜみたいな、うんうん、もうシャットダウンですもんね、
うん、
違うみたいな、うん、まあまあちょっと金額の話だけになっちゃうけど、いやいやいや金額じゃないんですよ、幸せって
物事の判断をする時の、うん、その価値観の違いの話やもん、ね、そう
価値観の違いなんですよ、
うん、
そのネットで安いやつを探して買えばいいじゃないっていう、
うん
う
ん、
とかもう別にその金額じゃなくても、
うん、
別にそのすごいいい冷蔵庫を買わなくても、
まあね、
そう最悪よ、最悪ですよ、
うん、
冷蔵庫なくても楽しい生活ができるんです、
わかるわかる、これちっちゃいのもいいじゃないですか、別に
そうそう、
2人で暮らす分にはね、
そうなんですよ、そういうその違い、
うん、でも価値観がでも違うっていうのはむちゃくちゃ大きいですよ、
大きいです、
もうそれが違うとどうも違ってきますからね、うん、
ただほら基本的には価値観が違う者同士が一緒になるん
ですよ
ね、
はいはい、そうですよね、
でお互いにそれをどうこうすり合わせていくかっていうところなのね、うん、
はい、共通項はあったのかっていうことですね、
まあね、一つあればすごくそういうそのルーティーンで、
うん、
それぞれが違うやつがこっちに向くってベクトルがね、う
ん、こうそこは一緒なんやと思ったら他もなんか合わせれそうな気がしますもん ね、
そうよね、ちょっとでも一つでもいっちゃうね、うん、
ありました、なかったね、
そうです、向こうがなかったです、
なかったなかったか、
僕はもう常に、うん、いや俺そういうの得意な方なんですよ、俺は、
うん、
なんかあ
共通項ね、
それ面白いって。
いや でもさ、それは合ってないっちゅう話よ。
いや向こうがかたくなにもう俺を否定するんですよ。とりあえず、あれですよ、とりあえずないっていう感じですよ。
とりあえずない、ね、どんだけ
聞くの。いやいやいや聞こうよっていう。
それは男とか云々人として。
いやあれですよ、多分あの私の旦那さんになる人はとりあえずない。
やっぱあるんですよね、そういう、まあ、もうフレームが決まってるね。
多分フレームは
決まってるらしい
です。だってもうこれ俺の意見になっちゃうかもしれないですけど、あのメールで、あの私の何でしたっけ、私のあの
好きに連れてって、
そうです、私が好き
に、彼女が水着に
着替えたらみたいな。じゃあですよ、あの私のあの一存で決めたいんだけどっていうメールが。
わすごいな。
話し合いやないんだ。
あなたの意見は聞かないけどいいっていう。
あ、そう。
仮面ライダーみたいな、
すごいですよね。
あ、それもすごいね。
そういうお願いを、
答えは聞いてないけどね。
普通にするっていうのが。
やるな。
面白いね。
だからもう。
暴君ですね。
ポッドキャストだけですよ。もう僕らこの意見は爆発してる。
残りますよ、アーカイブで。
未来英語そうです。ポッドキャストはちょっとマイナーな世界だと僕は認識してるので、
失礼。
僕は
意外とこの番組やられ
る。映像が残ってないから、
聞いてる
声だけだから。
聞いたことはシェアしてください
ね。フェイスブックとかでね。今日は破局論ですから。
破局論、
破局論ありますよ。破局論はどうですか。
あるある、破局の連続や。
あ、そうですか。ぜひ、あの今後の岸間さんのためにもケーススタディを。
いやでもやっぱりこう、女性に関しては、
うん、
破局の繰り返しだよね。家庭が破局してるっていう声もちらほら聞こえる。
いや俺もね、娘さんが綺麗で僕と結婚するかどうか
の。いやちょっとね、僕もここで初めてアルバッシュの上のお姉ちゃんお会いしましたけど、バリ綺麗ですよ。
あ、
思ってる以上に。
あ、じゃあ僕結婚
ちょっとね、あの無理と思う。カテゴリーが違う、ジャンルが違うと思う。それはそれでまたちょっとまた別の、はい、グレードワンな感じが。
でも、娘と破局したのがやっぱ中学生だよ。
それあるんですよ。
まあまあまあ中学生
だ。僕も娘いてるでしょ。であれ、まあ社長から聞いてて、いずれね、長い恋愛が終わるんですよね。あれほどね、こう無償の愛をね、献身的な愛を注いだ子に必ず漏れなく振られるっていうね。
小学校の頃にたまたま私が家に行ってね、娘がこう学校から帰ってきた時に、うん、会うって言ってバーって手を開いて走ってきてバーって飛び散ってたの。
いい
あ、
今さ顔見たらなんか戻っていくの
よ。今だってうち娘4歳でしょ。絶対その早い時間に帰ったらお帰りって一番先に迎えに来てくるし、必ず毎朝見送ってくれるし、でたまに遅くなったらどうして遅くなったのってすごい次の朝詰められるしって幸せでしょ。
はい、
ラブラブじゃないですか。これはね、そのあれは社長のあの後日談というかエピソード聞いてると顔見るだけいなくなる。もう耐えがたいな、死んでしまうかもしれない。そんなされたら
すごいよ。うち私こう大体遅く帰るでしょ。帰って娘の部屋で電気がついてるわけですよ。ほんで私がこうね、あのエントランスにこう
ずっとね
行った時にパチって切る。
なんで
普通ね、あ、ちょうどなんかね、まあ寝る時間とね、あって、これ3回重なってみて、それはあえてやろっ て、
言
って、
あのよその人のね庭先でもね、僕前通ったら電気つっこったんですよ。電気消える家ってあんまり見たことない。人が通ったら消える、電気消えるセンサーはないですよね。だいたいね、常夜灯がパッと、
すごいよね。
そんなん待ってるんですよ、岸間さん。 結婚どうこうでそんな言うてる場合じゃない。
いやね、いや
その結婚、
次の結婚するとかしないとかっていうのは、あの、まあ、大した話じゃない
ですよ。どうでもよくなります、そんなの、うん、
そっから先よ茨の道は、
うん、子供生まれたらまたそれはそれでね、そう、まず奥さんが豹変します。うん、あんなになんか割と優しかった女の人がものすごい怖がりますもんね。
ああ、よかったよね、あの婚約時代に豹変してくれてね。
ああ、なるほどですね。
うん、
それはそういうのも含めてやっぱりアイドリングっていうか、その使用期間みたいなのが、
そうですね。
しかし、女性もあれだね、最近の若い女性は我慢が足らんね、表現普通はね、結婚するまでね、やっぱ隠し通すって
引っ張って引っ張って、
我慢足りんだと思いますよ、うん、結局我慢してないなと思いましたね、
うん、でも岸本さんでも結婚はしたいでしょ。
結婚したいですね。
どんな人がいいですか。
ちょっと今もうポッドキャストですから、こういう段で、
いやいや
今度はこういう
公開ナンパみたいになっちゃうから、う
ん、募集します。
公開ナンパじゃなくて、あの募集ですよ。
募集でも、うん、ぜひお願いします。
こっちから行かないんだから、こういうこういう今の境遇のね、不遇の男をなんかこう癒してくれる女性はやっぱり欲しいよね。
別れた瞬間がチャンスですからね。結構ありますよ、こうパッパッとこう、
はいはい、
乗り換え需要みたいな。
いいですね。
補助金、
補助金制度、エコ、うん、エコ減税、
そうですね、エコ減税、
エコが、
う
ん、
そうですね、
ナンバーポータビリティですよ、
ナンバーポータビリティ
です。僕は何も変わらないけれども、うん、
はい、うん、
こんな僕でよければって、
そうですね、う
ん、キャリア、
キャリアちょっと変えてみます、うん、
AU
に。
でも女性に対してのあんま気配りはあんまりできてないんじゃないの。ちょっとまあ今後のこともあるからさ。
あ、
どう、
こちら側に落ち度はなかったのかって話をして、
あ、
それはね、女性
しし
でもね、女性ばっかり
を、ね、そうそうそう、
攻めたらそれは卑怯だよ。
そうですね、
うん、それはこれフェアだよね。
こちら陣営的にはね、うん、問題あったのかっていう、はい、
そうですね。
どうですか、首相として。
いやー、僕仕事と人ばっかりで、週末は普通に食事に行って、
うん、
あとなんかやったかな俺。
いや本当、いや、そういう行動形態っていうのは別に昔も今もあんまり変わんないじゃない。だから言葉一つとか振る舞い一つとか、
どうなんですかね。僕は僕なりにやって、まあそんなおしゃれなことも多分言わなかったかもしれないですよ。
うん、それは必要ないと思いますよ。
相手がホッとするような言葉なんていうのはなんか見つけた？
ホッとする。
ニコってするような言葉とか。
まあ確かにな。言ってはいなかったかもしれないですね。まあ要するになんかそのありがちかもしれないですけど、でも行動で日々す表現してるじゃんっていう。
幸せなら態度で示そうよっていう。
別れよみたいな。
そうですね。
これ。
もう好きじゃ
ないですか。やっぱりね。私ぐらいの世代がその辺のなんかこう残党なんじゃない。
セナで風切る道しるべですもんね。
あ、
生きていたならまた会えるさっていう
ね。だからさ、こう娘たちからももうアウトでしょ。
いやいや、そうなん
だ。あのね、本当でもまあ今更ね、そういうのをこう変えるっていうのは難しいんだけども、うん、やっぱり今はこう必要な気がするね。うん。
でも岸本さんでもあれですね、次の結婚はまた虎視眈々と。
そうですね、また来年。
子供好きですもんね、岸本さんね。
欲しいですよ、
ベイビーね。
自分の子供が欲しいんです
よ。あ、ですよ。
どっち欲しいの。
いや、どっちでもいいです。
あら、
うん、うん、なんか娘さんの方が心配が多そうですね。よくわかんないですけど。
でもね、
どっちでも可愛い。
親父の心配っていうのは、うん、もう何の 役にも立たないよね。
ただお父さんが入れ込んでるだけなんですよ。
ああ
本当に
一方的に
一方的に入れ込んでるだけ。あ、うん、娘の立場に入れたらどっちでもいいな。
ほとんどストーカーみたいな話やろ
う
ね。
うん、これほどね、こう一途なね、純真な愛って多分ねないと思うのかにね。お父さんの娘に対する思いっていうところで分かってもらえないんですよね、今のね。
あの男親はね、少女に初恋なんだって、
ね、
気持ちは、
うんうんうん、
あ
だからそれもそのドロドロしたんじゃなくてすっごく純愛の初恋なわけよ。
あれせこれせ言われたらね黙ってやるんですもん、うん、機嫌悪かったら斜めでね、
うん、
いやいやいや、でもそうですか。じゃあ岸間さんあれですね、本当にあのまあ、このアーカイブが公になるかどうかは別としても、はい、今日この時点でお話を聞けたことは、
あそうですね、はい、いやもう晴れて肌になりまして、また次へ向かおうとしてる男が一人います。
これからの岸間さんに、はい、幸あれということで、
ありがとうございます。
まあ幸せになって
ください、はい、ありがとうございました。